OD。
お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、今週は川田ひなが担当します。よろしくお願いします。あー、始まっちゃいました。この番組は何日前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況をお願いします。始まってしまいましたけどもう逃げ出したいです、今からまあでも本当にやらせていただけるからには楽しんでやりたいなって思ってるので、ちょっともう気負わず、本当にでも結構ファンの方から私は適当だねってよく言われるので、なんかもう適当に適当にではないですけど、反省もありつつもう適当にやりたいなって、自分らしくできたらいいなって思ってるので、はい、頑張らせていただきます。そうですね、もう本当に一人しかいないんだそっか、一人でラジオは本当にやったことなくて、その前回影さんがラストで私も最後お邪魔させていただいたんですけど、もうなんか心強かったですね、最初が影さんいたので。だからこの間影さんがいなくて、私が本当にもう何喋ってるか分かんなくなってきました影さんが本当に初回、本当に私一人から始まってたらちょっとこの雰囲気が怖かったんですけど、でも影さんがいて一人って感じなので、まだちょっと安心してできてるかなって感じなんですけど、その私がラジオをさせていただく上でスタッフさんが私の情報を調べてくださったらしいんですけど、なんか何もないらしくて本当にないんですか？え？本当に何もないんですか？でも確かに私もなんか自分がどういう人かっていうと、じゃあ一回自己紹介します。山口県出身、2001年7月23日生まれ、21歳の川田ひなと申します。私って川田って言われるんですけど、本当に言いたいんです、私は川田です。あだ名が川田さんっていうあだ名があるので、結構身近なスタッフさんもなんか川田みたいな感じで言うんですけど、それがあだ名として言ってるのか本当に間違ってるのか分かんなくて、いつもなんか間違ってるのかな、どっちなんだろうなって感じなんですけど、スタッフさんからなんて呼ばれたいですか？私は川田っていう名字より下の名前の方が好きなので、だから今日初めてお会いしたスタッフさんにひなちゃんって呼んでくださって、あ、嬉しいって思って、結構好感触で好感触好感触ね、すごい嬉しかったですね。なので皆さんひなちゃんって呼んでください。もう全然誰彼構わず、はい、呼んでください。まあ川田なので忘れないでください。はい、そうですね、得意なことはなくてそれがなくって、本当になんか今まで5年間ぐらいアイドルやってるんですけど、好きなこともなくてだからラジオやる上でなんか何かを、やっぱ影山さんだったらサッカーとか、そうミーパンさんだったら歌が好きとかミュージカルとかいろいろやってらっしゃるんですけど、あ、ファッション、まあでも好きですけど、なんかその表だって好きって言えなくて、なんか何に関しても自信がなくって、なんかこれ好きって言いたいけど、そんなになんか詳しく知らないから、全部に対してにわかファンみたいな感じだから、なんかやっぱ昔から好きな人とか本当に好きな人に対して、いや、あなたはそんなに好きじゃないですよねみたいな思われるのが嫌で、あ、これが好きですとかなんか言えなくて、だからお仕事に対してもそうで、こういうお仕事やってみたいなとか、もし思ったことがあったとしても、いや、あなたにはできませんよって思われるのが嫌で、なんかあんま自分から発信できないというか、だから今までなんかそのインタビュー、アイドルってインタビューがよくあるんですけど、これから何のお仕事やってみたいですかとか、そういう質問をよくされるんですけど、いつもそうですね、あんまり個人としてはやりたいことないので、楽しくみんなでやっていければいいかなみたいな感じのことを答えてて、なんか今になってファンの方はこのインタビューを見てどう思ってたんだろうなとか、なんかこう見ると向上心がないやつにしか見えないよなっていう、 あ、一番ダメなやつそうですね、本当に一番ダメなやつをやっちゃってたんですね。もう今になって気づいちゃって、それに。だからこれからはちょっと、でもなんかここ最近なんか自分の中ですごい心が変化してきて、なんか昔は結構尖ってたんですよ。この紙に書いてある、この台本に書いてある通りに、今年の3月初めのブログに、マネージャーさんに昔より明るくなったって言われて嬉しかったなって書いてたんですね。昔は、なんか気分の浮き沈みが激しくて本当に、なんか落ち込んでる時は、本当に楽屋でドーンって、なんかもう誰も話しかけないようなオーラを出してて、あと昔私本当に一匹狼に憧れてて本当にすっごい痛いと思うんですけど、まあでも一匹狼に憧れちゃったから、なんかやっぱ楽屋の中はやっぱ大人数いるわけなんですけど、一人であんまり良くない空気を醸し出してた時期もあったりなかったりしたんですよね。でもまあこの21歳で今年22歳になるんですけど、もうさすがに20歳超えてもうちょっと大人になって、もうそういうことはしなくなりましたけどちょっと振り返れば一匹狼になりたいなんてちょっと恥ずかしいですけど、まあでも誰にもそういう時期はやっぱあると思うんですよ。なんかなので、ちょっとこれを聞いてる方、仲間だよっている方はいるのかなちょっと募集中です。一匹狼になりたかった方、募集中ですはい。でも、あ、なるほど。あ、この番組で好きを見つけていく。あー、いいですね。本当に、好きなこと何ってよく、もうアイドルだったら、もう100聞かれるんですよ。好きなこと何とか。なんかもう人を知る上で、なんかやっぱ大事じゃないですか。好きなこと何とか、そういうので共通点を見つけて仲良くなるっていう、その話の架け橋だと思うんですけど、私はそれをもうぶった切ってしまって何もないので、やっぱこの番組で、はい、見つけていきたいと思います。そうですね。ではメール読んでいきたいと思います。京都府22歳女性、あ、なすびちゃんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。パーソナリティ就任おめでとうございます。ひなちゃんの優しくて可愛い声が大好きなのでとても嬉しいです。最近、お、ヘッドフォンにハマったひなちゃん、ほっと一息のヘッドフォンのつけ心地はどうですか？そうですね、これいいヘッドフォンですか？やっぱり普通か。じゃあ確かに自分が使ってる方がふわふわだなと思いますけど、でもなんか声も硬くて褒めてます。硬くてすごい、これからこのヘッドフォンに愛着が湧くんだろうなっていう気持ちで多分適当言ってるなって思ってますよね皆さん。でもまあこういう風にやってきますはい。ではオープニングはこのくらいで、最近私が好きな楽曲をお届けします。それではお聴きください。スピッツさんで君が思い出になる前に。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。この番組は街のホットステーションローソンの提供でお送りします。
川田ひながお送りしている日向坂46のホット一息。ではここでこんな企画やってみたいと思います。川田ひなの取扱説明書。オープニングでも話しましたが、スタッフさん曰くウェブに私の情報がそんなに載っていない。本当に載っていないみたいですおそらく私との距離の詰め方がいまいちわからない方もいるはず。はい、そこで今日は私のことを知っている日向坂ファン、通称お日様に私の取扱説明書を送ってもらいました。このメールを読むことで私のことを知ってもらって、次回の収録時に行えそうなコーナーとかを考えていきたいと思います。ではメール紹介いきます。宮城県24歳男性寿司ボーイさんからいただきました。川田さんは豆な人です。そうです。トークアプリではほぼ毎日今日も応援していますと送ってくれます。僕はコピペしているのではないかと疑っていましたが、どうやら1文字ずつ打ち込んでいるみたいです。そんな川田さんを今日も応援しています。 ありがとうございます。あ、そうなんですよ。日向坂46のその有料アプリで毎月300円払ったら1ヶ月個人のコンテンツが見れるっていうのがあるんですけど、その私はメッセージアプリで、川田は毎日今日も応援してますって絶対最初に送るんですよ。もう夜でも朝でも関係なく、もう第一声目は今日も応援してますって、本当に初期から 5年前ぐらいかな、5年前ぐらいからもうずっと欠かさず、まあ送らない日もありましたけど欠かさず送ってて、でも皆さんはやっぱこの文字、同じ文字を毎日コピペしているのではないかと疑っているみたいですが、これはコピペしていません。そうなんですよ、皆さんコピペしてませんよ。まあ確かに私みたいな人だったらしてそうですけど、しかもちゃんと毎回絵文字選んでるんですよ。今日も応援してますの後に、あ、今日は雨だった雨つけちゃおうとか、そんな可愛いことしちゃってます。そんな可愛いことしちゃってるので皆さん疑わないでください。はい、こんなけなげにやっているのに疑うなんてひどいですけど、まあいいですよ、これからも応援させていただきます。お、千葉県22歳思いがけないダブルバイセップスさんからいただきました。川田ひなさんのカラオケのお箱ですが、ああ、フジファブリックさんの若者のすべてらしいです。可愛らしい曲をよく歌うのかと思っていたので、ギャップ萌えです。ギャップですかね。ありがとうございます。あ、渋いですか？本当ですか？でもなぜかというと、そのフジファブリックさんを、の存在を知ったのが、ミュージックステーションに出演させていただいたときに、そのひな壇に座った状態で、その生演奏の若者のすべてを聞いたんですよ。もうなんかとんでもなくて、なんだろう、音楽で心を、あー泣いちゃう。なんか音楽で心を動かされることってこういうことだと思うんですよ。なんか涙出そうです。なんか本当にこの歌が好きで、なんかなんだろうな、なんで好きなのかって言われるとなんかよくわかんないんですけど、なんだろう、そのやっぱ生で聞くのってすっごい、もうなんか言葉が思いつかないですけど、本当に良かったですよ。小学生みたいな感想なんですけど、本当にすっごい良くって、あー、カラオケでは本当に歌うの？いやー、カラオケにはあんまり行かないんですけど、でも、スイッチがあるんですけど、家に。それでカラオケができるマイク買って、そのテレビにつないでカラオケを家で一人でたまにしてるんですけど、もう若者のすべてを、もう8回連続で歌ったりとかします。でも男性の曲なので、そう、なんか低いので結構キー上げるんですけど難しいです。でもだからうまくは歌えないんですけど、とにかくこの曲が好きなので、なんか自分に浸ってるって感じです。でも本当にフジファブリックさんにミュージックステーションでそこで知るって、なんか本当になんかちょっと言葉が思いつかなくなっちゃった。なんか自分が何話してるとかのか分かんなくなったので次行きますね。滋賀県の36歳男性なめたき46さんからいただきました。家族で父親にだけは強く当たりがち。普段は喧嘩をしても言い返さずに黙り込むが、お父さんには言い返したり、一度美味しいと言ったアイスを何度もまとめ買いしてくるお父さんにもう買ってこんでいいと言い放ったりする。そうですね、私は反抗期というものはありましたんですよ。私反抗期あったんですよ。でやっぱでもお母さんには静かに反抗期、やっぱ参観日とか来てほしくなかったんですね。実を言うとやっぱ反抗期はそういう感じじゃないですか。やっぱ来てほしくないから、来ても絶対に話しかけないでオーラを出しながら絶対にお母さんの方を向かない。まだ尖ってる。やだ、知らないうちに尖ってましたけど、結構嫌なやつですね、私。あ、本当ですか。そんなもんか。でもそうですね、父親には確かに口に出して言っちゃってましたね。そうですね、なんでなんだろうな。でやっぱ結構その思春期はイライラしちゃって、なんかもう何に対してもなんでとか、なんでとか、話しかけられただけでもうやだみたいな感じになっちゃってたので、今思うとね、やっぱね、優しくした方がいいですよね。あ、今はそんなことないですけど、でもまあたまにまあそういう時もありますよね。私って家族の中でお仕事の話するのが本当に嫌で、だから自分からその相談事を始めたのに最後は私が怒るみたいな、私のこと何も分かってないじゃんみたいになって、泣いて電話を切るっていうことを。そうなんです、本当にめんどくさい人なんです、私って。やっぱそういうことしちゃうんですよ、私って。でもこれで嫌いにならないでください、皆さん。あ、それも魅力です。だってありがとうございます。まあ 優しくしますね、本当に。やっぱ周り、優しくしてくれる人には優しく返さないとって思います、やっぱね。はい、次いきます。神奈川県22歳男性、3歳のサイさんからいただきました。は、川田ひなさんはたまに誰も傷つけない嘘をつきます。メンバーから出身地を聞かれた際、本当は山口県なのに千葉と答えたことがあります。なぜ千葉と答えたのか、未だに真相は謎です。しかし、その日の気分で急に嘘をつくので、川田さんの言葉は常に半信半疑で聞いてください。川田さんのフリートークの中に一つだけ嘘を紛れ込ませて、毎週リスナーさんからここは嘘だったと見つけるコーナーがあっても面白そうですね。ああ、確かに。いや、でもなんか、そうですね。嘘ついちゃいます。でも、いい嘘なんです。別に、なんか、そんな深刻な嘘はついたことがなくて、そのエピソードの中で適当に嘘をつくみたいな。だから別に、この、私は山口県出身なんですけど、その出身地を聞かれて、千葉って答えたのも、別に意味はないんですよ。なんか、突っ込まれ待ちみたいな。なんて言うんだろう。違うじゃんみたいな。適当に生きてるんです。本当に。適当に生きてるだけなんです。だから、良くない嘘はつかないんですよ。可愛い嘘だし、出す。あ、今から嘘つける？あ、そうですね。なんだろうな。そうだな。でも私最近パソコンを買って、すごいタイピング練習してるんですけど、とにかく、タイピングは苦手です。終わりです。
どれが
嘘？パソコン持ってないで。適当に嘘つきすぎました。はい。じゃあ次行きます。鹿児島県20歳男性、ランドセル勇者さんからいただきました。お、川田さんは学生時代情報処理部に所属していましたが、パソコンを打っている姿を見たことがありません。本当に情報処理部に所属していたのか怪しいです。そうなんですよ、私は高校生の時情報処理部に所属してました。その情報処理部では何をしていたかというと、そのプログラミングを学んだりとか、その自分でゲームを作るプログラミングを作ったりとか、その本当にもう検定を取るような勉強をしたりとか、そのなんか大会みたいなのがあったんですよ。何の大会だったか忘れちゃったけど、そのプログラミング系の大会に出たり、私は出てないですけど、私は山口県で高校に通ってたんですけど、高校1年生でアイドルになっちゃったので、高校に入っても本当に半年ぐらいで東京の高校に転校しちゃったので、その情報処理部に所属していたのは本当にもう半年ないぐらいですね。まあでも、そうですね、パソコン持ってないですし、もう全部忘れちゃった。パソコン使えるのっていう質問来たんですけど、全部パソコンのことは忘れちゃいました。もう本当に記憶力がゼロなんです、私って。だから、もう結構学んだんですよ。なんか、エクセルとか、あと何学んだかな。でも、やっぱ、アボキとかも学んでたんですよ。ちょっとパソコンに関係ないですけど、もうそういうのもなんか、日常にすごい役立ちそうなことも勉強してたのに、今となっては本当に何も覚えてなくて、もっとしっかりやればよかったな。機械は何が使えるの？スマートフォンとか。スマートフォンとスイッチとぐらいですか。機械って他に何がありますか？カメラとか。あ、カメラも欲しいですけど、ミーパンさんフィルムカメラ買ってるじゃないですか。だから私も気軽に始められるカメラ欲しいですね。なんか結構本格カメラ欲しいんですね。でも本当は。使えないです。だから、使えないから、ちょっと買うのに躊躇しちゃうんですよね。どうせ飽きるかなっていう。あ、映るんですでちょうどいいですね、私は。でも映るんですってやっぱ現像しに行かないといけないじゃないですか。それがちょっとめんどくさがりなんです、私って。でも本当に情報処理部に所属してました。話は逸れちゃいましたけど。はい。京都府18歳男性、揚げカステラさんからいただきました。川田さんはよく、私って何歳に見えますかっていろんな人に聞いて回ってる印象があります。あ、そうなんですよ。私ってこういうこと聞いちゃうんですけど、あ、今日はでも初対面のスタッフさんがたくさんいらっしゃるので、ちょっと聞いてみたいと思います。やったー。じゃあ何歳ですか、私は。見えますか？20歳ぐらいみたいです。あ、まあ、許容範囲です。じゃあ次の方。次の方お願いします。20、20歳ぐらいですかね。22ですか？ありがとうございます。じゃあ次の方。 に、あ、現地女王、ありがとうございます。では次の方。え、24ですか。あ、初めて言われました。私って本当に高校生に見られがちなんですけど、私21歳なんですけど、え、その私が21歳って聞いた上でもう24歳に見えますか。喋り方含め24歳に見えますか。あ、でも嬉しいです。あの24歳って言っていただけたのは本当に初めてで、結構感動して今日はよく寝れそうです。あ、そうです、そうです、上に見られたいです。でも上に見られすぎてもちょっとあれですけど、まあ、24歳とか言われたの初めてなので嬉しいです。結構幸せだな。
え、黒着たら多分、
あ、黒の服着たらいいですか。じゃあ次からずっと黒でいきます。
いや、
嬉しいです、ありがとうございます。だって影山さんいらっしゃるじゃないですか。私と同い年なんですけど、絶対に同い年に見られないんですよ。影山さんの方が年上で、私が年下っていう見られ方をしてて、でもそれは多分先入観なんですかね。なんか私がこういう感じだから、影山さんがすごいしっかりしてらっしゃるからなのかな。なんかやっぱ見られないですね。いやー嬉しいです。あ、顔だけ見たら大人ですか。あ、ありがとうございます、嬉しい。老けてるって言わないでくださいね。大人っぽいでずっとお願いします。あ、ラストです。じゃあラストのメール読みたいと思います。茨城県20歳男性、トゥモローもトモローさんからいただきました。川田ひなさんは老若男女がなかなか言えません。少々ラジオパーソナリティになるにあたって不安ではありますが、本人は一生懸命頑張っているので温かく見守ってあげましょう。もう練習しましたよこれは。以前しゃべくりセブンさんに出させていただいて、5人くらいで出させていただいたんですけど、その一人一人自分の特性を発表するみたいな感じで、で私はその私たちの日向坂46のデビュー曲のキュンキュンダンス、キュンのキュンキュンダンスを紹介しようと思って、その説明の時に老若男女っていう文字を入れてしまったために、老若男女が本当に言えなくて、それでもう何もできないみたいな、行き詰まっちゃって、結局キュンキュンダンスできずに老若男女が一生言えないまま終わっちゃったんですよ。でもあの時は本当に老若男女の読み方が分からなくて、本当に分からなくて、でもこれは一生やっちゃってる、やばい、もうこの老若男女から抜け出さないとって思うほど読み方が分かんなくて、あーでも本当に、でも多分中にはわざとって思う方もいらっしゃると思うんですよ。老若男女なんて言えるでしょって、その可愛こぶってるだけじゃないかって思うと思うんですけど、本当に言えないっていうか読み方が分かんないから、にゃんにゃんって思ってたんですよ。老若にゃんにょとか、なんかにゃんが入ってるのかなって思って、でも焦るじゃないですかやっぱ収録。そのしゃべくりセブンさんめっちゃ緊張して、しかも私ってそんな喋るタイプじゃないし、そんなバラエティにもあんまり出るタイプではないので、緊張感と老若男女の読み方がわからないっていうので、もうど焦りして、もう結局老若男女言えたんですけど、その言えた時にそのピンマイクつけてるんですけど、そのピンマイクをガサガサって触っちゃって、老若男女言えたのに、そのピンマイクのガサガサ音が一緒にテレビに放送されちゃったっていう、もうなんかもうアイドルとしてはあんまりやっちゃいけないことをしちゃったんですけど、まあそれで家帰って練習しました。老若男女って練習しましたね。あ、いい話ですか、ありがとうございます。そうなんですよ、もう反省というか、まあ勉強しようって思いましたね。やっぱりなんかね、世の中にはいっぱい知らないことありますけど、歴史最近触れたんですよ。そのロケに静岡に行かせていただいて、徳川家康の謎を解くみたいなロケに行かせていただいたんですけど、その時にその歴史にいっぱい触れて、知らないことをいっぱい知って、歴女になりたいって思いましたね。そう、でも今ちょっと停滞中です。歴女停滞中なので、今日から学びますね。ということで、たくさんメール紹介していきましたが、ひなちゃんのこと分かっているたメールどれでした？あ、でも全部分かってましたね。 なんかみんな私のことが好きなのかな好きでいてくれて嬉しいなっていうメールでした。たくさんありがとうございます、こんな初回に。はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。私のブログの写真背景に加工ありがち。はい、私のブログの写真の背景加工ありがち、本当ですか。まあ確かに最近更新したブログも写真にモザイクかけましたけどそんなありますかね。でも確かにそんな背景気にしたことないです。なんかこの真っさらな背景で撮ろうっていう頭がなかったのであ、本当だ本当だいっぱいモザイクちょっと反省します。でもモザイク楽しみにしてる方もいるかないないか東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息と息、川田ひながお送りしてきました。はぁ、あ、でも初めて今回一人でやらせていただいたんですけど、でもなんかどんどん緊張が解けて楽しかったです、すごく。でもちょっとまだ至らない点などあると思いますのでちょっといろいろねこれから試行錯誤しながらこのラジオ楽しんでいきたいと思いますので、皆さんよかったらね、はい、聞いてください。もうかチャンネル変えないでくださいね、ちょっと違うやつにしようとかならないでください。あ、そうですね、コーナーも作っていきたいですね。あ、なんか不思議です。だってさ、私のコーナーですか。なんか不思議です、なんか日向坂なんだなって思いました今なんか日向坂の中にいるけど、その中にいるだけみたいな。でもなんかこうして私のコーナーとかなんかそういう自覚が出てくると、私ってなんか、あ、この中に本当にいるんだみたいな。ちょっとよくわかんなかった、すいませんでもいや嬉しいです、本当になんかこういう機会をいただけてね、え、本当にありがたいです。もう謙虚に頑張っていきます。はい、ありがとうございます。さて、番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバーひといき46、つぶやくときはハッシュタグホットひといきでよろしくお願いします。番組終了後、オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。この番組は街のホットステーション、ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の川田ひなです。終了しました。あー、終わりましたね。なんかほっと一安心ほっと一息、ほっと一安心。まずなんか、あー、わ、ちゃんと終われてよかったなって思いますね。なんか落ち込むかなって思ったんですよ、これ終わった後に。あー、なんかもう全然できなかったなって思う。まあ全然できなかったんですけど、なんかもっといろんなことを勉強していかないとなって思ったんですけど、その楽しいが楽しめたらいいなって思ってきたので、そんな、あ、楽しめずに帰ってきちゃったなって思うことがなくて、よかったです。とっても楽しかったです。
あ、本当？
はい。
できそう？
はい。できそうと聞かれましたけど。はぁ。もうじゃあ、メール読みます。はい。神奈川県40歳男性。ウハウハミックスナッツさんからいただきました。川田さんの取り扱いについてですが、基本的にピュアで正直です。そのため聞かれたことに対して素直に返答してくれるのですが、例えば冠番組でこれから見る VTR について MC の方に聞かれても素直に答えてしまうので、しれっとネタバレになってしまうこともありますスタッフの皆様、なんとなく聞いたことがネタバレとか公開の前の情報だったりするかもしれないのでお気をつけくださいそうなんですよね。その日向坂46の冠番組日向坂大魔ショーで、あのヒット祈願、シングル発売したらヒット祈願っていうのをするんですけど、そのいつもみんなヒット祈願して、その VTR 見るっていう前に若林さんにヒット祈願どうだったのってあのお聞きされるんですけど、あ、できてましたよみたいな感じで、結構その時はなんかすごい、あ、別に言っちゃダメだって何も思ってなかったから、あ、できちゃいましたみたいな言っちゃって、あ、それがネタバレなんだって思って気づきました。でも私は大丈夫ですよ、あの気をつけてますから。はい、あ、まあそれは気をつけますねでも 生じゃないのでカットしてください。まあその手間がかからないように気をつけます。はい、ラストいきます。北海道26歳男性ノット左利きさんからです。あ、そうだ、川田さんの好きな家事がお皿洗いらしいです。ですので洗い物を頼めば川田さんのテンションも上がり、スタッフさんの仕事も減り、ウィンウィンです。頼んでみてはいかがでしょうか。でも、あ、でも皆さんが喜んでくださるならやりたいです。嘘じゃないですよ。やっぱみんな好かれたいじゃないですか。優しくしたいです皆さんに。はい、まあもしお皿洗いあれば頼んでください。出張行きます皆さん。出張お皿洗い。はい、ということでオーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで今回はこれでおしまいです。それではまたお会いしましょう来週。日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ。